お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
イエロークレイジーアントと呼ばれる攻撃的なアリの残っている最後の巣を一掃するため、フューリーという名の探知犬が当局を助けています。このアリがオーストラリアで最初に見つかったのは1980年代で、おそらく貨物船で持ち込まれました。このアリは怒らせると蟻酸を吹き出し、カエルやトカゲ、地上に栄走する鳥などに壊滅的な被害を与えました。クイーンズランドのサトウキビプランテーションの上をヘリコプターが低空飛行し、この非常に有害な侵略者の餌を投下しています。イエロークレイジーアントは世界最悪の侵略的な種の一つです。彼らは数が多いので多くの食料源を支配し、他の種を圧倒しています。彼らは肌を焼く酸の泡を吹き出します。我々はこの戦いに勝ちつつあると思います。このアリはクイーンズランド最北部では脅威です。これは根絶作業に参加しているガレス・ハンフリーズさんの説明です。一匹のアリ自体が多くの被害を与えられますが、数百万匹となればその都市の野生生物に影響を与えられます。我々は例えば世界のその土地の遺産地域からイエロークレイジーアントを根絶作業をしているセイシェルの人々と連絡を取っています。ハンフリーズさんでした。鼻が利くフューリーという名の犬はアリの巣を探すために訓練されました。この2歳のラブラドルはチームの欠くことのできない一員になりました。彼女はこのアリが出すフェロモンを認識するよう訓練されました。彼女は我々がコントロール業務を引き受けてから、我々がその地域に残っているアリを探知するチャンスを増やしました。ハンフリーズさんでした。スコット・ブキャナン、ウェット・トロピクス管理局のエグゼクティブディレクターです。我々のすることは、人形とおもちゃを手に入れて、そのアリから匂いを作り、それをそのおもちゃにつけて犬のためにそのおもちゃを隠します。犬は鼻を巣に突っ込まないようにも訓練されています。犬はただ座るでしょう。それは、私は何かを見つけました。ここへ来て私が見つけたものを見てくださいということを示す信号です。ブギャランさんでした。イエローアント根絶プログラムは実行中で、その結果は素晴らしいものです。オーストラリアはこれらの非常に有害な虫を消滅させる10年計画のほぼ半ばです。判明している汚染のおよそ 85% が駆除されました。ジェームズ・クック大学の生態学者ローリー・ロックさんは、まだ警戒を怠らないことが必要だと述べました。見えないものを根絶しようとすることや、それと見えるまで待つこととの釣り合いを取ること、そしてちょうど良い時にそれを処置することです。それが本当の難問です。資金提供にギャップがあって、処置が遅れるとアリが立ち直るのを助けます。ロックさんでした。彼らは数千匹の女王を持つスーパーコロニーを作れます。1ヘクタールの土地に最高2000万匹のアリが住めると推定されています。インド洋にあるオーストラリア領のクリスマス島で、科学者たちは最高2000万匹の赤ガニの死はアリのせいだと言っています。自然保護団体の一つ、外来種評議会のアンドリュー・コックスさんは、それらは生物多様性への主な脅威だと述べました。
These ants are pretty nasty because they spray formic acid as a way.
これらのアリは彼らの食料源や彼らが攻撃している他の虫や動物を無力化する方法として蟻酸を吹きつけるので厄介です。彼らは彼らの通常の寄生虫や捕食者なしでオーストラリアに来ました。彼らはオーストラリアの北部や北東部の広大な地域をカバーできます。彼らがある地域を侵略すると、そこには何もないかのようになります。彼らは地に住んでいる虫やトカゲ、鳥や小さな哺乳類でさえ、すべて食い尽くします。ですから本当に環境に悪いのです。コックスさんはこのように述べました。それはオーストラリアだけではありません。このアリは、パプアニューギニア、モーリシャス、東南アジアの一部でも主な害虫です。
Yeah, I think all countries in the world are having this problem as global trade and travel.
世界的な貿易や旅行が増えて、世界中のすべての国がこの問題を抱えています。例えば、アリはあちこちへ行く商品やコンテナに隠れるのが上手です。彼らは巧みな密航者です。ですから、我々の問題は悪化するでしょう。そして、我々は有害な害虫や病気の到着率が増えているのを知っています。コックスさんでした。このアリはケイントードというオオヒキガエル。野生化した猫や豚やラクダなどの外来種の長いリストの一部ですが、オーストラリア全土で計り知れない生態系の破壊を引き起こしています。BBC のフィル・マーサーが SBS ニュースのために書いたレポートを長尾久明がお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。